べては合格のために
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
それでは少し早いのですが、カタログ観光記念のトークイベントを始めさせていただきます。本日司会します堀切と申します。今回、愛知トリエンナーレの公式ガイドブックとカタログの編集の方をさせていただきました。今回のトリエンナーレは、まずカタログが会期中に刊行されたということもあって、まあ、見ながらさらに記録も楽しめるということが一つの醍醐味となっています。それで、今回のトリエンナーレは、一つ裏側に書籍が充実しているというのがありまして、そもそも五十嵐太郎芸術監督が今回芸術監督に決まった後に、まあ、ちょうど震災が起きた後、東北大学にいらっしゃいまして、ご自身が被災された経験から被災地を歩きながら考えたことという書籍を書かれました。でこちらがちょうど芸術監督に決まってからと時期がリンクしていまして、まあ、ある意味でのトリエンナーレのコンセプトブックになっているという、バックボーンがあります。でその後に、ガイドブックというのが刊行されまして、こちらにはすべての会場を網羅した内容になっているんですけれども、さらにアーティストインタビューというのがありまして、まあ、アーティスト目線での今回のトリエンナーレの揺れる大地というテーマと自分の作品についての関わりを説明していただいています。でそれとは別に愛知建築ガイドというのがありまして、まあ、今回建築専門とされている五十嵐監督が、主導となりまして、愛知の建築155件を網羅したものを出版しています。で、最終的に今回この公式カタログというのが先日発売されまして、今も販売しているんですけれども、こちらに今回の国際美術展の全記録とあと出品リストというのを、またキュレーターエッセイといいまして、今回のトリエンナーレを形成しましたキュレーター陣による、短い文章が載っています。でそれによって、まあ、トリエンナーレすべてを網羅することができるということが言える意味ですごく充実した一冊となっています。で本日トークいただきますのは本展の芸術監督であります五十嵐太郎芸術監督です。東北大学大学院工学研究科の都市建築科の教授を務めながら今回本展の芸術監督をしていただいています。でもう一方は、ハイト雅彦キュレーターで、本展国際美術展のキュレーターでありながら、元愛知県美術館の学芸員で、現在愛知県の国際芸術祭推進室というところに所属しております。それでは今日はお二人にカタログについて、魅力や裏話をちょっとお話ししていただきたいと思います。
僕から話すんですかね。これでもう音大丈夫ですか。はい、そうです。さっき紹介してもらった被災地を歩きながら考えたことっていう、これみすゞ書房から、2011年の、11月ぐらいでしたかね、11月ぐらいにこの本出したんですけど、この本は、まあ、震災があった後みすゞで、月刊で出ているみすゞの、本冊子の中で、まあ、連載させていただいたことをベースにまとめたんですが、ちょうど震災の後、まあ、東北大学仙台っていうのが、今回津波の被害のあった、まあ、広大なエリアの割と、まあ、真ん中ぐらいの場所にあるので、なるべく多くの被災地を回ろうということで、歩いてみた経験をもとに書いています。で、一番最初に愛知トリエンナーレの芸術監督に、ならないかという、まあ電話での打診は確か立畑さんからあった記憶があるんですが、女川っていう、まあ、被災地を5月に、学生とリサーチで回っている時に、まあ、その電話を受けました。で、まあ、その後、8月に正式に決まったんですけども、まあ、ほぼこの、被災地を歩きながら考えたことってやってる時に、まあ、トリエンナーレの監督に決まって、でトリエンナーレのテーマを発表したのって10月ぐらいですかね、2011年の10月に、テーマを発表するんですが、まあ、大体この本の、最後の締め切りっていうか、もう11月ぐらい刊行なんで最後そこぐらいなので、ほとんどトリエンナーレのテーマをどうしようかってことを、まあ、考えている時期にぶつかっているので、 この本の後半の中で結構、その時見たベネチアビエンナーレの美術展の話だとか、まあ、トリエンナーレのことも直接触れてるんですが、まあ、割と僕の中では、コンセプトブックみたいな感じで今回の、揺れる大地我々はどこに立っているのかで特に場所とか記憶とか復活という、まあ、キーワードが、この3つ入ってるんですがほとんどその3つの言葉が何で使われているかということは割とこの本で論じられている内容とほとんど、一緒というかまあ、そういう意味であの僕の中ではあの、まあ、僕は建築の設計をする人ではなくて、まあ、建築の評論あるいは建築の歴史の研究をする側だったんで、まあ、文章を書くわけですけどもいろいろ考えてきたことが、まあ、このテーマにつながっているっていう意味で、非常にコンセプトブックっていうような言い方をしています。で実際にあの今回あの、まあ、展覧会自体はもう8月からスタートしたんですが、そういう意味でこう割と最初は個人的な体験で僕が、震災の後感じたこと見たことっていうことが、まあ、ベースになってそれが、まあ、ちょっと抽象的なキーワードっていうかコンセプトテーマになるわけですよね。で今度はもう一回それがあの、様々な、今回キュレーターチームがいて、そのテーマからまたどういう展示をするかっていうことを、まあ、議論して、で、今回の展覧会になっていったので、まあ、もう一回こう、違う形で、あるいは自分でも、考えてなかったようなことも含めて、あの、広がりを持って、作品っていうか、あの、美術作品、あの、展示っていう形で、身を結んだという、まあ、個人的にはそんなような、僕から見るとあのそういうあの展覧会が出来上がるまでの経緯というのはそんなことを、特に思いました。とりあえずいいですかね、はい。
あの最初に、芸術監督とキュレーターの関係をちょっと説明しますとですね、基本的にあの、まあ、芸術監督が今回その揺れる大地我々どこに立っているのか、場所記憶復活ってテーマを決めてで、まあ、そのテーマに基づいて、まあ、どんな作家どんな作品そしてどういう場所を想定したらいいだろうかってことを、まあ、キュレーター陣が考えていくっていう関係にあります。ですので、でもちろん五十嵐さんは、まあ、兼キュレーターとして、何人かの作家を選んで、まあ、提案していくって形になりましたけども、まあ、芸術監督と、まあ、キュレーターの関係というのはそういう関係で、まあ、作っていくということがありました。ですので、今回ちょっとここに来ているキュレーターって私しかいないんですが私以外にも、リバプールビエンナーレを10年間ディレクターむしろ芸術監督を務めた、まあ、ルイス・ビックスそれから住友文彦さん今アーツ前橋がもうオープンしたのかなそこの館長している、住友さんそれから飯田志保子さんが、まあ加わった形で、まあ、5人体制で、まあ、作家作品を決めていったとですだから、まあ、今回76作家選ばれてますのでだいたい1人当たり、まあ、15人ぐらい平均すると、まあ、あの選んであのまあ、住み分けじゃないですよ15人選んで15人選んでってわけじゃなくてお互いにこうあの会議の場で、まあ、どういう作家がいいっていうことを、まあ、決めていったということになります。ですからあの、まあ、かなり、まあ、タフな作業にはなっていくんですけどもそういった形でこう、まあ、グループでこう作家作品を決めて、まあ、時々こうあのお互いがこの場所がいいんだけどねと言いながらですねそこをこう取り合ったりするようなこともまあまああってですね、まあ、その中でよりこう見やすい形あるいはそのテーマ必ず最終的にはテーマ揺れる大地というテーマに遡ってこのテーマがちゃんとこう来た人に対してメッセージが伝わるような形で展示されているかということをまあ検証しながら、まあ、作家作品そして場所を決めていったという関係にあります。で加えてですね私は実はあの今回だけではなくて前回も関わっています。で、愛知トリエンナーレ2010にも関わっているんですけどもカタログのですね発行状況を言いますと前回は実は会期中には出ませんでした。で出たのがいつかというと年明けに近い状況でした。でその代わりにですね前回は、まあ 実はその愛知トリエンナーレというのは美術のトリエンナーレ、美術の展示だけではなくてパフォーミングアーツも含まれています。ですのでパフォーミングアーツというのは皆さんご存知のように今日もアリカの公演が行われて来週もまた行われるということがありますので、それをすべてこう網羅していくとですね、当然カタログの写真を撮ったりデータを整理するのが、まあ、展覧会が終了間際になってしまうということになりますので、だからトリエンナーレが終わってから編集が始まって整理されて、まあ、出たのがまあ12月の終わりに一応出て1月ぐらいから販売されたという状況があります。でじゃあなぜ今回途中から出ているのかという話になりますけど、今回やはりむしろそのカタログをですねやっぱり会期中に欲しいという方が結構やっぱり多くてですね、なるべくこうということは逆に言うと、まあ、パフォーミングアーツの部分をですねちょっと端折ってですね、ビジュアルアーツのところに国際美術展のところにまあ一応限定した形にしてですね、ただ一部ちょっと福島プロジェクト大友さんがやられた福島プロジェクトは含まれてますけども、なるべくそのパフォーミングアーツが少しまあ含まれない形で、ただデータ的には整理されてますけど含まれてない形で今回出して、なるべく来た方々にさっきも堀木さんがおっしゃったようにですね、作品を見るだけではなくて、まあ、カタログを通して、でなおかつキュレーターが何を考えてこういう展示をしたのってことが分かるような形でお見せするといったような形になりました。本当にこれが愛知トリエンナーレの公式ドキュメントになっているのかどうかっていうのはまた議論が分かれるとかと思いますけども、とりあえずそうした形で今回は途中に国際美術展だけに、まあ、限定する形で、まあ、出ていくという形になりました。はい、以上私からの最初のコメントになります。
これはなんか特に振りがなくフリートークなんですかね、はいはい、そうですね、まあ、美術展の中ではもうオープニングの時にまあ、カタログできてるやつはあるんですけど、そういうのは当然ながら会場の写真は入ってなくて、まあ、ベネチア・ビエンナーレなんかもそうですけども、まあ、あらかじめ事前に各国のパビリオン各国のからコミッショナーから集めたテキストだとか、まあ、旧作、まあ、関係する作品の図版を集めてもパッケージにして、まあ、当日から売ってるっていうのもあるんですけど、まあもちろんそれはできなくはないんですけど、まあ、それに近いものは多分今回こっちに近いのかな、公式のガイドブックで、まあ、これは7月にはもう刊行されてましたので、今言ったような形で、会場写真そのものは当然その時点ではないので、まあ、作家の旧作なんかをあるいは、まあ、プロジェクトの絵が入ってますけども、で、まあ、今回アイストリエンナーレは、やっぱ、まあ、会場でどういうふうに展示を具体的にしているかということを、まあ、入れるということを考えると、まあ最初の目標では9月末ぐらいでなんとかって言ったのかな、で、まあ、それでも2週間遅れぐらいでできたのでよかったと思いますが、まあ、そういう流れになってます。で、こっちのガイドブックだと先ほども触れたようにアーティストインタビューが、まあ、何組か入っているので、まあ、アーティストが今回のテーマを受けて、まあ、どんなことを考えたのかということをいろいろ、まあ、答えていて、これ前回のトリエナーレの時にはあんまりそういうインタビューはなかったんでしたっけね。で、まあ、なんでアーティストの声は割とこっちに書いてある。ただキュレーターのテキストっていうのはこっちはなくて、まあ、僕が全体テーマについて概要を説明しているのが冒頭にあるので、今回の公式のこっちのカタログの方っていうのはむしろ今言ったキュレーターチームの5人、あと、尾崎さん、あるいは映像の越後屋さんといった、まあ、今回各、プログラムジャンルを担当している、まあ、企画者サイドですね、キュレーターサイドの、まあ、考えというのが入っているということになっています。で、あとちょっと個人的に印象深いのはとにかくこれなんですけども、一応これと同時刊行を予定していてですね、かなり無謀な企てなんですけど、これとこれ、正確に言うとちょっとこれ1週間遅れたんで、愛知建築ガイドは、1週間遅れちゃったんですけど、まあ、ただ、7月のまあ終わりに、2冊同時に刊行というかなり、多分他の横浜トリエンナーレとか越後詰まりとかでも、まあ、これは大体どこでも出すのがもうほぼデフォルトになってて、神戸ビエンナーレでも全部出してるんですけど、これと同時に建築ガイドをトリエンナーレに合わせて出したっていうのは、 珍しいというか、まあ、初めてのような気もするんですけども、まあ、これは先ほども紹介あったように、まあ、今回僕建築の専門としてトリエンナーレに関わってるんで、やっぱり街中を歩いてアート作品を見るときに、まあ名古屋は特に大都市なのでいっぱいやっぱり建物が周りにあって、まあ、その中にはいろいろこう読み解いて、あるいは建築家が設計したものをどういう意図で作られているかって知ると、まあ、街歩きも楽しくなるということで、ぜひこれをということで、まあ、できました、ただ直前で結構いろいろ直接僕が文章の手直しとかをやってですね、僕以外の人がなかなかできない状況だったんで、結構芸術監督自ら1週間ぐらいずっと最終的にテキストの直しを7月の頭ぐらいにやって、まあ、それでちょっと1週間遅れたりしたんですけど、かなりそういう意味で思い出深いというか、堀切さんはこちらの方をずっと一生懸命担当したんです、まあ、とにかく、こういう意味でガイドブックが2冊まあ、できて、であとまあ期間中に、記録ですね、今回 の美術展の記録としてのカタログがまあできたということになってます、はい、
通常カタログですけども、まあ、過去作がですね掲載されたものが出版されて、でそれは、まあ、通常の芸術祭ってのはどちらかというと、まあ、過去作が写真に載っていて、で今回のインスタレーションってかな、新作のインスタレーションあるいは旧作の新しい展示もですね、それは先送りされるっていうことが結構あってですね、それは、まあ、キュレーターにとっても悔しいし、まあ、作家にとっても非常に悔しい思いをすると、で、まあ、そこの部分についてはやっぱりアイストリエになるとやっぱりこだわっていて、なるべくその新会場の風景を載せるといったような形に今なってます。ただカタログっていうのは当然早く売り出せば売り出すほどですね、まあ、売りやすいっていうかな、必ずこう分母が多ければ多いほど手に取ってもらえる数が高くなるということがあります。あとですね、カタログのって面白いのはですね、まだ皆さんあんまり見てないかもしれませんが、やっぱり展示風景と全然違うんですね、印象が。で時々もしかしたら展示よりも写真がいいかもしれないっていうものもありますし、もしかするとこんなにつまんなかったかっていうふうに思うものもあります。それはそれが どこに起因するのかってのは分からなくて、写真家の技量なのか、それとも作品のクオリティなのかってのはありませんけど、分かりますけども、そこら辺ちょっとまた違った楽しみがあるかと思うので、ぜひ今、シュリンクって形でこうパッケージ化されちゃってますけども、ぜひ見本を見ていただいてですね、展示、自分が見た展示風景とその作品が写ってる写真を見比べてみてですね、ちょっと見て、ちょっとそこら辺のこう頭の中のイメージの際みたいなものを見ていただけるといいなと思います。カメラマンについてもですね、一人の方が撮られるってことは今回はなくてですね、やっぱり会場が今広がってるってこともありますし、76作家ですので、それをこう展示ができた状態からさっとこう一斉に写真を撮りに行くんですよね。その時にやっぱり一人で撮ってるとすごい時間かかるっていうことがありますので、まあ、複数の方が撮られてます。で、まあ、それぞれの写真家にも、まあ、写真家の目っていうかな、写真家のセンス、それから写真家の、まあ、センスというよりもやっぱりこう立ち位置みたいな部分もあって、微妙にこうやっぱり撮られた写真家によっても違うっていうのがありますので、まあ、そういうこう魅力も実はもちろんあります。あるいはどうしてもこちらから派遣した写真家が気に入らなくてですね、アーティスト自身が写真家を、まあ、選定して撮るっていうケースもありますので、そういうこうカタログならではの面白さもありますので、ぜひそこら辺も注意深く見ていただくと、カタログってより面白く見えるのかなというふうに思っています。はい、
基本的には1作家見開き2ページを平等に、分担してあってですね、まあ、手前にちょっとグラビアで、まあ、カラーページ、まあ、全部カラーなんですけども、手前にグラビアで、もう少し多めに紹介されている作家いますが、基本的には本体そのものは、見開き2ページの中で、でっかいプロジェクトのものも小さい作品のものも、同じ形式になってます。で今林さんも言ったように確かにまあ、作品の性格によってそもそも2ページで表現できるできないというのは結構難しいですよね。映像なんかはまあ本当にずっと映像があるわけで、まあ、その中の映像をでも見てる瞬間をまあ切り取らざるを得ないし、まあ、一方で まあ、絵画に近いものであれば、まあ、それはもともと平面に近いものであるから、まあ、比較的イメージそのものはかなり近い印象にまでは手繰り寄せることが可能だろうけれども、まあ、一方で完全に三次元的な立体の経験や空間、そういったものをこう伴うものっていうのはやっぱりどうしてもまあ、限界があるっていうか非常に難しいし、あと今回作品の中でもそうですね、苗橋結構音なんかを非常に効果的に使った作品が割と苗橋多いですけど、当然本なので音そのものはこの中にはないです。まあ、そういう意味で作品によってやっぱり表現自体がバラバラというかいろんな方法があるんで、まあ、これはあくまでも、本という形式で2ページで、まあ、どう表現するかということを、まあ、それぞれに心、見ているので、まあ、とはいえなんていうのかな、いわゆる、まあ、もう本当に彫刻とか絵画とかであれば、まあ、ここを離れてまた違うところに全く同じ作品、まあ、映像でもその可能性はあると思うんですけど、ただ今回のトリエンナーレのこの場所でしか やられていないインスタレーションとかそういったものは、まあ、どうしても一旦ここで展示期間が終わったら、まあ、解体してなくなってしまうので、まあ、そういう意味で言うと、もうある意味では記録としてはもうこのカタログの中にまず一番まあ、残っていくっていうのかな。他のところでまあ同じように再現したとしても、もちろん空間や場所が違えば、やっぱり少し異なったものにどうしてもなっていくだろうから、まあ、そういう意味でやっぱり 作品や作家によっていろいろあるのを、まあ、でもある一方でそれは同じ形式でね、ある作家だけ10ページとかそういう作り方にはなってないですね。はい、
そうですね、例えばこの今開いている藤森照信さんなんかですと、普段は長野県にある茅野市美術館というところに展示されていまして、割と空が開けた大地にポーンとこう空に浮かんだ泥船があるという感じなんですね。で、今回のトリエンナーレの場合は名古屋市美術館で展示されていますので、まあ、割とそんなに開けた場所ではない、むしろ森の中にこうなんていうかトトロのような小屋があるというような感じで、また全然違う雰囲気を楽しめることができて、まあ、さらにそれが今回のトリエンナーレの記録として残っているという意味ですごく面白いなと個人的には見ていて思いました。カタログが出るまでは全て広報写真なんかもこれまでに撮っていたもの、既存の場所での作品展示画像なんかになったりするので、これが出る前と出る後ではだいぶ作品の印象とかトリエンナーレの印象自体がもう変わってしまうというところが一つ面白いなと思いました。
あとですね、やっぱり結局トリエンナーレって10月の27日が終わるともう解体されてなくなっちゃうんですね。で結局カタログしか残らない。実は前回 のトリエンナーレももちろん同じ形だったんですけども、そうするとよく思うんですけど、まあ、トリエンナーレ十何万人、最低何万人の方が見られてると、でトータルとしてはもちろん50万人の方が見られるんですけど、それで展覧会を見てる人とね、長い目で見たときに展覧会を見てる人とカタログをこう見る人っていうのはどっちが多いんだろうっていうのが実はあります。世界的には多分カタログは、まあ、例えばフィンランドにも行くこともできるんだけど、フィンランドの人はなかなか名古屋には来ることはあんまりなくてっていうのがあるので、そこら辺がこうなんていうのかな、カタログの重要さっていうのはやっぱりこう見てないんだけどカタログを、展覧会見てないんだけどカタログは見たことがあるみたいな形のこう本当に反比例の法則にあって、まあ、そういったメディアとしてはまあ非常に面白いものかなというふうにいつも思ってます。ただまあ非常にこう今これできたばっかりで展覧会を見た人がこれを見るんだけど、実際には展覧会を見てないんだけどもカタログしか見てないって人が実は多くなるっていう、時間を経てば経つほどというようなのがあります。例えばその今から伝説的な展覧会に30年前40年前の例えば態度がアートになるときとかっていう作展覧会があって、それはもう展覧会見てる人全然残ってないんですよ。だけど展覧会のタイトルだけが残ってカタログだけが残っていくっていうことが起こるので、なかなかカタログってそういった意味で、まあ、重要だし今は重要ではないんだけども後々すごく重要になっていくってことがあるかなと思いますね。
あと例えば私なんか個人的に大学院で19世紀末のフランス美術を研究してたんですけれども、それで今なんでこういう研究ができるかっていうと、やっぱこういうアーカイブが残っているからで、このアーカイブの重要さっていうのを本当に身に染みて感じて、今回例えばベテランの作家もいらっしゃれば海外の超有名作家もいる中で、若手の作家、愛知に在住の若手の作家も結構紹介されているんですね。でその中で彼らがこうやって記憶に残っていくっていうことは、彼らのこれからにとってもすごく重要なことであって、あ、最初にこういう展示をしてたんだって言って、誰がキュレーターをしたのかっていうのが記名制でテキストも書かれてますので、そういう人たちの今後にとってもまあすごく重要になってくるという意味では、このカタログがもしかしたらどこかですごくいつかなんて言うんでしょうね、すごい重要なものになってくる可能性もあるかもしれないっていう意味では、すごい可能性を秘めた面白いものでもあるっていう見方も一つあります。
テキストに関してなんですけど、まあ、そのガイドブック、先ほど言ったように、まあ、これが基本的には完成する前にテキスト書かなきゃいけないので、もちろんそれぞれのキュレーターは、まあ、作家と話し合ってですね、どういう作品になるかっていうのはもう基本的にはもちろんイメージできてるんですけど、ただまだ現物がやっぱない段階で、こういう作品になるっていうのはやっぱ書かざるを得ないんですよね。で、それに対して、まあ、こちらのカタログっていうのは一応もう全部、オープンして、完成した後に、テキストが書けるので、最終的には、ここに書いてあるテキストがもっと長く、で、あと、実際にできたものに即して、書かれているので、で、例えば僕が関わったやつで言うと、岡崎のシビコの屋上で、スタジオベロシティっていう建築家が、屋上真っ白に塗って、グリッドの糸の、作品を作ってるんですけども、これもやっぱり、イメージはだいたい一緒なんですけど、やっぱちょっと違うことが起きるんですね。具体的に言うとですね、もともとこの作品は、ウィンドスケープっていう、これはもうでもルーフに直ってたんだっけ？まだウィンドスケープだったかな？うん。ウィンドスケープっていうタイトルで、まあ、この10センチピッチで、こう、天井に、あ、天井っていうか、まあ、屋上の空に、こう、まあ、グリッドが見えると。で、それがこう、風でそよぐと。いうイメージで作ってたんですが、まあ、実際に作ったらですね、結構ガチガチに糸を張ったんで、風が吹いてもほとんど微動だにしないことが判明して、まあ、ちょっと緩めたりとかもいろいろ調整したんですけど、最終的にはもうこれは緩めないで、ルーフっていう違うタイトルにして、まあ、風を可視化させる糸ではなくて、むしろこれは透明な屋根がこの作品のコンセプトであるというふうに、まあ、少し実際にやっぱ現場で作りながら少し変わってたところもあるんですよ。で、まあ、そういったことももちろん反映してますし、あと正直言ってあそこまで白の照り返しがすごいっていうのはやっぱり最後になって本当に驚きましたね。なんとなく真っ白になっていくと大変だろうなとは思ってたんだけど、本当に最後に出来上がったのを見て目が開けられないほど、まあ、今日はさっき岡崎言って、今日は割と天気が落ち着いてたんでそれほどではなかったんですけども、あの白の持ってる凶暴さというか、身体にこう焼き付いていく、まあ、ああい こう生理的な衝撃まで与えるというのはやっぱちょっとね、正直言って全部は僕もやっぱ予想できないところがあって、それはまあ特に新作で新しい作品をやっぱ作っていくときにはイメージは大体同じようにできているんだけど、やっぱ現場で起きている現象の中でちょっとやっぱ予想もしきれないことが起きたりするというのがあって、まあそういうのもこっちのカタログだと最終的にそれも反映して書かれてますので、まあ、ガイドにすでにテキストはあるんですけど、そういう少し修正というか、より正確に出来上がったものに即して書いてます。
あとその修正からすると青木淳さんと杉戸博さんにもですね、実はガイドブックからカタログへのいろんなこう変化、表記の違いなんかも多分あって、これもかなりいろんな議論がありました、ガイドブックの方は青木淳さんと杉戸博さんが分裂してるんですけども、カタログの方ではもう一体化していて、それはやっぱり彼らが本当にこう真の共同作業をやったんだということをかなり主張されてですね、まあ、スパイダースっていう名前までつけてですね、ノミネートされてるのかな、 でそれは多分あの奈良さんがですね、多分ザ・ウィローズっていうグループをつけたのと同じような形で、あの僕はまあそういうふうに推測してるんですけども、やっぱり自分たちはじゃあ同じように名前として、まあ、スパイダースっていう名前をつけて展示しようと思ったんじゃないかなというようなこともありました。ですから、まあ、本当にガイドブックからカタログの時間差のところで、まあ、いろんな変化もあるということもありますね。
多分7月の中旬か初旬ぐらいにスパイダースっていう名前にしたいって言ってですね、結構あの広報チームもあの混乱が若干起こるんですけど、あのまあでもその2人の中でやっぱりあのなんていうのかな、建築家はこれを担当して、画家である杉戸さんはこれを担当したっていう、まあなんかそういう明快な役割分担ではないようなあの共同作業を今回やったっていうことで、まあ彼らの中でやっぱこれはすごい必然性があるっていうことを、まああの実際名古屋市議であの2人にあの話してもらったのを聞いて、それはもう本当にとてもよく納得したんですけども、あのそういうようなことも反映されてますね。
あのまあ、今回あのトリエンナーレってやっぱり、まあ、意外って言いけないけど、やっぱり建築っていうテーマをまあ色濃くまあ出していったっていうのはこれまでのまあ芸術祭の中であんまりなかったのかなって気がするんですね。で、まあ、あのキュレーターの立場からするとあのやっぱりこう 3.11 という震災の後があってですね、あのやっぱりこうアートって基本的に頭の中でこう考えて作っていくっていうかな、そういう割とコンセプチュアルな部分があったんだけれども、まあ、それに対してこう建築っていう、まあ、作るあるいは建てるっていうことをですね、こう色濃く出すことによってこうあのそういう部分としての建築っていうのを、まあ、今回出そうと私はまあ意識したんですけども、ただ青木淳さんのこう作業っていうのはすごく逆にすごいコンセプチュアルな部分であの面白かったかなとは思ってますけども、あの五十嵐さんはどういうふうに解釈されてますか、あの青木淳さん の, あの 青と赤の線っていうのは。
まあ、青木さんと杉戸さんの、まあ、話し方、まあ、青木さんはやっぱり、あのやっぱり非常にロジカルだし、で、あの、説明の仕方としてうまいなと思ったのは、まあ、モダニズムが軸線で、ポストモダンがそれを断片化すると。で、まあ、それをあの、ミケランジェロとピラネージにまたパラフレーズして、ミケランジェロが軸線で、ピラネージっていう人はまた断片化させると。で、ポストモダン断片化なので、実は名古屋市美術館っていうのは軸線があるんだけど断片化されてしまってると位置づけて、その軸線をもう一度縫い合わすのが、まあ、赤と青のラインであるっていう、まあ、本当にあのとても明快な語り口であの説明はするんですよね。ただ、まあ、実際にはあの それはもうあの一つの説明なんであって、まあ、杉戸さんと共同する作業の中では、あの、まあ、建築でずっとやっていくと確かにでもそのままそれでものができたかもしれないんだけど、やっぱ杉戸さんが逆にあのなんていうのかな、あの非常にある種感覚的であり、でもすごい、まあ、天才的なあの発想というのかな、そういったものがあの二人でこうとても不思議な融合の仕方をしているので、まあ、きっとあの二人の中でも、なんていうのかな、互いにこうちょっと違う発想法を持っているというか、まあ、そういうところがあるからよりなんか、あの、一緒にやれるのかなっていうようなのも、なんかこの間見ててすごい思ったんですね。あの、名古屋市民のレクチャーそのものはですね、あの、その二人の関係性が僕は分かって非常に面白かったんだけど、あの全体としてよく分からないというお叱りの言葉もだいぶいただいたんですけど、でもあれは偽らざるあの二人の関係性で、ただまあ青木さんの中にはそうやってアーティストと一緒になんか やれるこう体制というか、あのなんていうのかな、そういうのはまあ本当によく持ってんだなっていうのをあの思いましたね、なんか。うん、であの杉戸さんからはこう絵が1枚送られてきて、なんかウルトラマンが手を広げてて、右手と左手から赤いビームと青いビームが飛んでて、これって言って、であの青木さんがうん分かったって言って、ビジュアルコミュニケーションですよ、あの 言葉じゃない、ロジックじゃない。だけど杉戸さんからなんか車のエンジンとかの写真を送ると青木さん興味ないから全然反応がなくて、杉戸さんがなんかちょっと寂しい思いをしたとか、まあなんかそういうあのなんか違う独特の言語っていうんですかね、そういうあの二人のかあの対話ができたっていうのは、もう結構今回愛知トリエンナーレの中の一つの成果は名古屋市美だと思ってるんですけど、あのっていうのは他の、まあ、芸術祭でこういう形で建築家とアーティストがあの丸ごと美術館に関わっていくっていうのは多分なかなかあんまりなかったことだと思うんで、あの名古屋市美は結構ね、さっき言ったようにあのそうですね、あの作品の数だけで言うと実は少ないので、あの名古屋市美に行くとあの作品の数が少なくてちょっと物足りないっていう反応なんかも聞くことはあるんですけど、あれは、まあ、作品の数だけじゃなくてあの空間の体験やあの建物自体をどういうふうにあの歩いてそれを感じ取るかっていうことも実は全部作品になってるんで、まあ、あのそこなかなか全部ちょっと伝えきれないところがあるかもしれないんですけど、あの建築系ラジオっていうあのネットで配信しているあの音声コンテンツがあって、そこであの青木淳さんと杉戸さんが1時間かけて名古屋市美術館について2人で解説している音声をそこでダウンロードできるようになっているので、もし興味がある方があったらそれダウンロードしてこうセルフガイドツアーみたいな感じで自分で音声聞きながらあの名古屋市美を歩いていただくといいかなと思いますね。はい、
あとあの、まあ、エピソードですけども、あの藤森さんの作品を最初にあの置き場所が実は あそこじゃなかったんですね。もともと実はあの新宮さんの作品があのちょうどこう交点軸線が重なるところの向こう側にですね、動くモビールの彫刻があるのって皆さんご存知でしょうか。でそこにこうちょっと小さなこう 丘みたいなところがあってですね、あそこにこう、ね、あの作品がもし撤去できたっていう前提で あの藤森さんの作品がドーンと来るといいんじゃないかっていう発想がどっかであったんですね。で、まあ、その可能性を今ちょっと探っていたんですけども、そしたらですね、絶対にダメだと、これはあのというメールが、それは実はそのちゃんとこうあの基本的には名古屋市美術館の敷地は、まあ、あの青木淳さんが、まあ、大体考えていくっていうラインで言ってたんですけども、あそこに置いちゃったらダメだと、つまりこう繊細なこう線があそこに一本立ってて、その向こう側にドーンと船があるのは絶対にこれはコンセプトが全部丸崩れだっていうような話が実はありました。あれもあの後で聞いたらですね、青木淳さん自身はそんなに抵抗感がなかったと、ただ杉戸さん自身がやっぱりすごく抵抗して、絶対にそれはありえないっていうことを、まあ、おっしゃってたとっていうことがありましたね、うん。
まあ、こういう時にあの藤森さんサイドが京子にここに置きたいっていうと結構揉めるんですけど、まあ割と藤森さんはあのどこ置いてもいいよって感じだったんで、まあじゃあ、あのそこはあの杉戸さん青木さんラインのやっぱりやりたいことをまず優先して、あの今の場所に藤森さんの泥舟が映ってっていう、あのなかなかあそこはいろいろドラマがあって、アルフレッド・ジャーと青木さんのバトルだとか、まあ、あの美術といろいろ建築のコラボレーションというと聞こえないんですけど、まあ、間にはいろいろこう俺は全部1回使いたいんだみたいな感じから始まって、あのそれどう調整するかっていうのを、まあ、散々やって、まあ、でも最終的には結構いい落としどころになったなって思ってるんですけども、あのそれも含めて名古屋市美はなかなか面白いことが起きていたと思いますね。
あの、まあ、名古屋市美術館あんまり人気がないんですけども、で人気があんまり人気がないっていうふうに言われてるんだけど、とてもいいと思うんですけど、あの例えばその吹き抜けのところ、もともといつもあの名古屋市美っていうのは1階と2階に吹き抜けがあると、であそこの部分をどういうふうに使うかってすごく悩ましいところなんですね。つまり一人の作家であればあの1階と2階を、まあ、共有してあそこをこう共有できるんですけども、2人の作家になると2階の作家が下に降りてくるか1階の作家が上に持ち上がるかっていうようにこう貫いちゃうんですね。だから必ずこうあそこにこう穴が できちゃうっていう構造になってて、これはすごく難しい場所なんで、で今回もいろいろとあったんですけど、あそこをやっぱりどう使うかっていうところで、青木淳さんがああいう階段を作ったってのは非常にこう画期的で、であれをアルフレッド・ジャーが天国への階段っていうふうに、
Stairway to Heavenだねって
言ったんですよね。でそれが、実にこう下のこう暗い、記憶っていうかな、震災の記憶を秘めた場所から上がっていくと、杉戸さんはイミジクも言ったんですけども、スポンジボブって分かりますか、スポンジボブみたいな空間でいいかなみたいなぐらい非常にこう明るいこう軽やかな空間になっていたと。ただ、名古屋人のこと言っちゃいけませんけども、やっぱりこう、いろんなこうチュールの布が、ね、こうかかっていて、多分あそこを抜けていくとなんか最後に何かあるんじゃないかって行くとなんか出口になっちゃうみたいなことをですね、なんかすごく不満に持ってらっしゃる方もいて、あれが見せたいんだけどねみたいなことはあるんですけども、一方でですね、ワリットラードのスペース皆さん覚えてますかね。でワリットラードの写真がかかっていて、その反対側がいわゆる美術館って、壁のいわゆる展示ケースってありますよね。展示ケースがあって、そこを壁で塞ぐってことが多いんですけども、実は作品何もかかってないんですけども、塞がってません。で光がついていて、でそこにこう空いてるスペースがある。あれはですね、やっぱり杉戸さんのアイディアなんですね。でつまりこう照明を使わないで反対側の壁の、要するに仮設の展示ケースを開けて、それで黒川さんが考えた展示ケースを見せる。でそこの光を使ってワリットラードをこう照らし出すっていう作り方をしてるんですね。あれは本当に美術館の学芸員キュレーターってあんまりこう空間のセンスが良くないのかもしれませんけども、あんまり考えられない使い方をしていて、でそれもさっきのチュールの向こう側に何かあるんですかっていうふうに思う人からするとですね、なぜあそこに展示ケースが空いてるのに作品がかかってないんだって思われる方もいるっていうぐらい、非常にこう抜けた場所がすごく多いっていうかな。で時々こう杉戸さんのことを悪く言う人はやっぱすかした場所が多いって言い方をするんですけども、そのすかし感がすごくやっぱりしびって効いていて、それがとてもいい展示になってると思うんですけども、一般的にあんまり評判が良くない
って、あとなんとなくしびの話が多くてあれなんですけど、ほとんど半分冗談だと思うんです。杉戸さんに言わせるが言ってたんですけども、名古屋市美って南北の軸線と、それからこう触れた2つのこう軸があるんですけども、なんか軸線を伸ばしていくと、なんか杉戸さんのアトリエがあったり今回ホームセンターでいろいろ使えそうな素材を買って、最後エイヤってこう現場である種こう即興的なところもあって、作っていくような最後の仕上げがあるんですけども、いろんなホームセンターで材料を選んだんだけど、最終的に使った素材を購入したホームセンターが軸線上に2つ載っていて、それは予言されていたんだよという、ほとんど冗談みたいな話をしてましたね。
ただ杉戸さんは青森でね、青森の県立美術館で、ちょうどだから2011年の3月に青木淳さんのリノベーションした青森県立美術館で、杉戸博さんが同じような形で合同展をやるっていう計画がありました。でこれは実は3.11 の、せいでって言っちゃいけませんけれども、起こったきっかけとなってですね、実はなくなってしまった展覧会、幻の展覧会になってしまったんですけども、その時に私ちょっとこそっとこう、なんで何が理由、本当の理由って言っちゃいけないですね、ちょっと聞いたらですね、言っちゃっていいのかな、自分のですね、彼の描く絵っていうのはですね、やっぱりこう壊れた家が多いんですって。でそれは別にで壊れた家をですね見た人が、これはやっぱりその震災を予言してたんじゃないかっていうふうに見ちゃう人がいるよねと。でそれをすごく彼気にして、やっぱりちょっとやめとこうかって話になったっていうことがあります。ですからただ杉戸君の家ってのはいつも家が壊れてるんですね。今回もなんなくやっぱり2階のところにこう本当ドローイングが書いてありますけど、やっぱりこうふわふわっとこう立った家が多くて、しっかりと立ってる、杉戸さんですね、そういう感じの、そういったことがありました。ただ 今回あの五十嵐さんが青木淳さんをぜひ、まあ、入れたいって話があって、であれば杉戸君に私声をかけて、でやっぱり復活展っていうかな、その幻の展覧会を こちらでやりませんかっていうことを話をした、でやっぱりすぐやっぱりあの杉戸さんはやっぱり青木淳さんとであれば一緒にやりたいということで、まあ、実現した、まあ、幻のプロジェクトが、まあ、3.11 をきっかけにして、まあ、消滅した幻の展覧会が、まあ、ここで一応実現したっていう関係にはあるかなと思いますね。
あのカタログの話を少しした方がいいですかね、はい、あのまあ、じゃあそれぞれ書いたことをちょっとだけ紹介したらいいんですかね、はい。
まあ、今の話聞いていて思ったんですけれども、やっぱりその配当キュレーターが言うように建築っていう視点が入ったことの面白さと、その美術が持つちょっとした遅れみたいなことを配当さんはあのエッセイに書かれていて、やっぱり美術っていうのは即座に反応できないもの、例えば震災が起きてじゃあこういう絵を描きますって言ったところで何かそれが本当の表現なのかっていう問題がある中で、やっぱりその作家なりが時間と、まあ、咀嚼する時間をかけて心の中で再構築してそれを作品に出すっていう、まあ、ちょっとした時間の距離感みたいなものがある中で、今回震災後もやっぱり建築家っていうものが即座に反応できたっていうところを、まあ、五十嵐監督もずっとおっしゃっていて、まあ、その被災地でシェルターを作ったりだとか段ボールの壁を作ったりっていうことが起きたっていう意味で、まあ、今回建築っていう視点が入ったことによってその美術だけ見ていた方へも、まあ、視点が広がっていったっていう面白さが一つあって、まあ、そういうことをお二人がそれぞれに書かれているですね。でちょっとそれぞれからご自分のエッセイについて何かお話しいただければ。
僕のは、まあ、あの割と、まあ、さっきの水処方の本で書いてあることとも、あの、まあ、前半はある程度かぶってるところもあるんですけど、なんで場所なのか、なんで記憶なのか、なんで復活なのかっていう言葉を使った、まあ、その経緯は大体あの割と個人的に考えた、まあ そこから、発生していると。何かなんていうのかな、あの気をてらったというか造語をなんか作ってこれがコンセプトっていうよりはもう本当にあのストレートに、そういう言葉から考えようっていう話と、で、まあ、あとはその今回その建築や空間をこう使い倒すっていったような、まあ、そういったことを、考えているっていう、まあ、全体的な話をしたんですが、今の、まあ、建築の遅れの話でいうと、もう一つあのちょうどこれやってる時にですね、国際交流基金から依頼された展覧会の仕事で、まあ、震災の直後に建築家がどういうプロジェクトをやったかって、今ずっと海外を巡回している展覧会の企画を、ちょうど立ててました。でまさにその国際交流基金に依頼された時に言われたのは、実はアートでそれを企画しようと思ったら全然ちょっと作品が集まらなくてうまくいかないので、建築ならできますかねって言われて、あ、まあ、じゃあ建築だったら今回、割といろんな活動が一気に出てきたので、まあ、それであの展覧会を、構成したものを、まあ、2012年の春から回してるんですけども、まあ、そういう意味であのそういう遅れはあるんですよね。で一方でそこの、国際交流機の方は割とこうベタに、なんていうのかな、こういうことに役に立ちますって割と実用性だとか緊急性をベースにしたプロジェクトが多いので、あの今回愛知トリエンナーレの方で逆に言うと、実はいわゆる普通の復興計画は一つも入ってないんですよね。あの建築家があのこういう復興計画を考えましたっていうベタなやつは実はあんまり入ってなくて、まあ一番復興に近いといえばもしかしたら宮本さんの原発神社ですけども、あれはあれであのそういう意味でのリアリティがあるかっていうと、かなりあのあれも一種のコンセプチュアルな提案なので、あのこう直接的に、こういう街をこういうふうに、都市計画しましたっていうやつは逆にあえてあの、まあ、この愛知トリエンナーレっていうのはやっぱ美術展ベースになってるんで、あの建築家が関わるからといって、あのそれはまあ逆に入れないでおこうかなというふうに思いました。
ですね、あと、まあ、私あの遅れる美術っていうタイトルで常にこう現象をパッと見てですね、それにこうアーティストは反応できない、むしろこう沈黙とか黙り込んじゃう部分がすごく多いって話をしました。 それでまあ遅れる美術、常にこうあの遅延っていうかな、こう目の前に対応できなくてこう悩んで言葉を失っちゃってっていうのが、まあ美術家なんだろうと。でかえってその現象に対してさっと反応してその中で作品を作ることっていうのはあんまりできないんじゃないかっていうことをしました。まあ、その理由としては、まあ、美術というのは は常にこう、まあ、エジプト以降のすごい長い歴史があって、その中でこうかなり、まあ、いろんなことがやってきた。つまり戦争も起こってるし、その中で災害について書いた絵もあるし、ペストの大惨劇を書いた絵もあって、でそういう文脈がある中で、その目の前にものをですね、書いたとしてもあまりこう新しい絵画を作ることはできない。むしろ、まあ、そういった意味で常にこう目の前のものから遅れて出てきちゃうのが、まあ、美術だろうというふうに考えていたっていうのがありますが、ただ今日ちょっと書き損ねたかなっていうのと、まあ、気がついていなかったかなっていうのを思ったのはですね、むしろその美術っていうのは、さっきの、まあ、杉戸さんの話ではないんですけども、やっぱりこう予言する部分っていうかな、つまりこう美術そのものがこうそういったビジョンを先にこう見せちゃう部分って実はあるんじゃないかなっていうことを感じました。だから杉戸さんの絵がたまたま、まあ、そういったものを描いてしまっていたっていうことがありますし、例えばその、まあ、今回候補に上がったけども見せなかったあの池田さんというあのアーティストの、まあ、そういう、こう、非常に、こう、予言的な絵があると思うんですね。だから、必ず、こう、起こったことには反応してないんだけども、頭の中で、アーティストっていうのは、どっかで、それを、こう、まあ、期待してるっていうことではなくて、予感してる部分がどっかであって、そういったものが、美術として、こう、現れてくるんじゃないか。つまり、僕が、まあ、付け足しとして言いたかったのは、その、遅れる美術って書いたんですけども、実は、その、先走る美術っていうのも、実はあるんじゃないかなっていうことを、今、ちょっと感じてるところです。すいません、なんか補足になりましたけども。
まあね、今回、矢野部さんも、結果的には、そういうような、もう洪水を予感させるような作品をもう先直前ぐらいに、ね、発表してたりってこともあるし、あと、まあ、ベネチアビエンナーレ の、 2011年かタバイモさんが出した作品も別に311以前からも温めた構想なんだけど、どうしてもやっぱ洪水を想像してしまうような作品になっていて、まあ直接その洪水からインスピレーション、津波からインスピレーションを得て作品を作ったわけではないっていうふうに、一応正し書きみたいなのも入れたような気もするんですけど、まあでも、そういうものはやっぱ出てきますよね、時々ね。
そこがやっぱりその美術という表現と、まあ、建築っていう表現の違いなのかなっていう気はするんですけど、ただまあ建築の中にもね、ユートピアっていう、ユートピアとディストピアっていう表現は必ず、まあ、含まれてくるから、まあ、必ずしもジャンルの差ではないとは思うんですけども、やっぱり、まあ、美術ってそういう特殊性があるかなっていうふうには思ってます、はい。
あとは実現しなかった本があってですね、キーワードブックをちょっと作ろうといろいろ動いてたんですけど、今回のトリエナーレやっぱりなんていうのかな、割と考えることが多いというか、いろいろこう、まあ今回パブリックプログラムすごい数あっていろいろ議論したり考えることが多いんですけど、まあこうまあ、キーワード的にいろいろ考える本をまた別冊で作れないかってちょっといろいろ出版社に掛け合ったりして動いてたんですけど、まあ、最終的には引き取ってくれるとこがなかったんでそれなくなったんですけど、もしやってたら多分ちょっと大変な潰れてたような気もするんですけど、まあ、それぐらいいろんな、本の企画というか、さらに、だからまあこれはどうしてもキュレーターの、まあ、あるエッセー論考と作品の基本的なちゃんと歴史的な資料になる記録を残してるんだけど、またそれとは別にいろいろなこう例えば参考文献だとかテキストをベースにした、まあ、読み物ベースでも多分もう一冊できるんじゃないかなとは思ってたんですけどね、まあまあ、それはだから今パブリックプログラムでいろいろ毎日議論しているようなところである程度もちろん吸収は、されてます。であともう一つ後で少しプレゼントしようと思うんですけど、 SMIM っていう仙台スクールオブデザインで僕が関わっている、デザインスクールがあってですね、ちょうど5号と6号が美術を特集してまして、で完全に愛知トリエンナーレの準備をしている期間中だったので、ハイトさん、住友さん、飯田さん、あとパフォーミングアーツの尾崎さん、4人の方に仙台に来ていただいて、 レクチャーをしてもらったのを文字で起こして収録してます。で、ハイツさんなんか結構どういうふうにトリエンナーレが準備されてどういうふうに僕が決まったかみたいな話も結構レクチャーでしていたので、割と愛知トリエンナーレに関してさらに深く知りたい人にとってはこれかなり面白い論考に載ってます。これ非売品なので、今日は、ちょっと3部しか持ってこれなかったんで後で抽選で、差し上げます。読みたい方には。
はい、仙台で出てるって聞いたんであんまり愛知で目に触れられたくないなってと思うぐらいよく喋っちゃってますねこれね。確かね。
では今回の愛知トリエンナーレは、通常の芸術祭とちょっと違うなと思ったところが、その体感するっていう以外にその来た人同士で話し合うっていう場がすごく多いように思いました。テキストを読んで作品を見てこれがなんでこうなったのかとかこれについてどう思うっていうのをすごい会場で話し合ってる人がすごく多いように思えて、その記録の一つしてカタログも見ながらまたそういうことを家族なり友人たちと話し合うきっかけの場にもしてほしいなと思いました。で、あと少し時間があるんですけれども会場の皆さんでどなたかご質問があるようでしたらぜひよろしいですか。
瀬戸内とか回ってるんですけれども、一つその回るためのツールとしてやっぱりその、ウェブサイトって一つあると思うんですよね。で、この手のイベントって結構そのなんていうんでしょう、オリエンテーリングっていうんですかね、地域を回ってどうしても見つけなしゃあないっていう、そこが楽しみでもあって難しさでもあるところはあると思うんですけれども、僕は横浜から3回ぐらい今回週末を使って、何回か渡ってきてるんですけれども、どうしても回りきれないところが出てくるんですが、その時にガイドブックもあるんですけれども、一つの手っ取り早い判断基準というか、ちょっとどうしようかって思った時のツールとしてやっぱりサイトっていうのはあると思うんですが、正直ややトリエンナーレの愛知のサイトはちょっと使いにくいなっていうふうに思っているところがありまして、2点はありまして、一つはその、ガイドには写真とか、もちろん写真で判断できないものだってあると思うんですけども、作家さんの、作品の写真がなぜかクリックをしても名前をクリックしても出てこなかったりですとか、あとはアクセスのページがなぜか iPhone だと勝手にリロードしてくれて毎回表示するたびにリロードして遅くなるとかっていうのがあるんですけども、何かそのこれを正直改善をしてほしいって気持ちあるんですが、何かその逆に名前だけで作品をつかめないようにした意図とかそういうのが逆にあるのだろうかっていうふうな正直疑問というか深読みもあえて持ってまして、その辺ってのはどうなのかなと、もし伺えたら、もしご存知でしたらっていうところもあるんですけれども。
名前だけで何ですか。
名前だけで画像は出てこない。
ですよね。作品画像だけが出てそれに当てとこないですか。
iPhone ではちょっと自分でパソコンでしか自分で見てない、分かりやすいサイトだとは思ってないので、僕も自分でツイッターで愛知トリエンナーレの公式ホームページの見方っていうのを、読み方を自分でツイッターで発信したこともあるぐらい決して分かりやすくはないです。ただ、実際複雑なのも事実なんですよ。これ愛知トリエンナーレは多分他の芸術祭に比べても異様に複雑な仕組みになっていて、やってる我々も今日何やってんだっけっていうぐらいすごい複雑なんですよ。だから分かりやすくなった方がいいのは僕もそう思うんですけど、一方で、相当もともと複雑なので、これをやってる我々も実は全部把握できてないぐらい複雑なところもなくはないかなって正直思ってるんですが、どうなんですかね。
今おっしゃったように内容っていうかな、こうプログラムもこう本当に完全にもろかぶりしてる、今日も今ここでやってる話と例えば公演がもろかぶりしちゃってるとかですね、非常にこう複雑なことになって、例えばパフォーミングアーツとビジュアルアーツが混在してるっていうこともあったりして、かなり作りにくいっていう ことも事実なんですね。でそれでなかなかその解決策が見出せてない状態でこう今サイトが運営されているというのは本当に認めざるを得ないという状況です。ただ今からこれを大きくデザインを変えていくというのは多分できないものですから、まあ、次回があるとしてですけども、まあ、次回に向けてそのサイトについては進化させていかざるを得ないかなというふうには思ってます。
複雑さゆえにフレキシビリティもちょっとあるのかなというか、僕は今日のイベントは多分追加でスピーディーに組まれたものじゃないか、追加で組まれたものじゃないかという予算も感じているんですけども、逆にそういった難しさももちろんあって、その予算はフレキシビリティもつながるとはいえ、逆にその、ビジュアルテンションとかベーシックな部分はもうちょっと拡充というかベースでやっておいて、追加の部分は例えばツイッターだとか、もしくはそこはちょっとすいませんベースの部分は出ませんというふうな
はい、意見本当にありがとうございます。本当に参考にします。はい、
他はよろしいでしょうか。はい、
あ、実は私名古屋に今月転勤してきたばっかりで、川崎から来たんですけれども、あまり不謹慎な展示とかってなかったような気がするんですね。でやっぱりそれっての震災ということを念頭に置くと、そういうような展示になったんでしょうか。
不謹慎な展示がない、ええ、
例えば私も横浜トリエンナーレの1回目と、あとテレビでベネチアトリエンナーレのオタク展とかですね、実際に東京都写真美術館でも見ましたけども、オタクだとか、それからと、横浜トリエンナーレの時にはどっちかっていうとそのマッドサイエンティストみたいな感じの展示っていうのもあったんですね。なんか私たちが殺されてしまうんじゃないかと思うようなその展示っていうのもあったんですよ。でそういうものがあまり感じられなかった。どっちかっていうとこうおとなしい感じの、あんまり不謹慎さを感じないようなもの、あるいはそのなんか温泉に行くと展示してあるようなかなり際どい展示なんかもありましたよね、横浜トリエンナーレの場合。そういったものっていうのはあまり感じなかったんですけれども、そういうものはこちらの方では展示わざあえて展示しなかったというようなことは今年はあったんですか。
いや、あえてってことは全然ないんですけどね。結果的にさっき、まあ、から述べてる全体、まあ、テーマから、まあ、それぞれ文脈を個々にキュレーターが作っていって、まあ、展示していったら、まあ、そうなったとしか言いようがなくて、別に何か、意図的にそうしたつもりはないんですが、どうですかね。うん、
基本的にこう現代美術というとやっぱり、まあ、セックスっていうかな、セックス系とバイオレンス系と、まあ、マイノリティの本当に悲惨な状況っていうのは多分出てくると思うんですけど、確かに今回は、まあ、それが少なかったかもしれませんっていう気はするんですね。ただそれは多分テーマから来て、テーマ性によるものなのかなっていう気がどっかでしてます。うん、ですので次回を期待していただきたいなと思いますけども、はい。
まあ、でもね、なかなか分かりづらいだけど、クリスティアン・ノルマンのだってあれそれなりに過激な作品だよね、あれ銅像のやつとかね。
悩ましいで、いわゆるエストニアの人たち、エストニアの警察と、まあ、ロシア人が戦ってこう押さえつけられるやつがありますけど、あれは、まあ、かなりやっぱりかなり血も出てますし、うん、
でまあ、本当にね、もうあれ作家もなんか逮捕されてるというか、なんか連行されてますよね。
されてますね、連行されてますね。
で、まあ、ただちょっと日本人から言うと、ちょっと馴染みがあまりないというか、そのロシアとエストニアの歴史についてそんなに我々一般的に共有している知識ではないので、ちょっと相当じっくり読み込まないといけないのと、映像全部見ると多分1時間近くあるんで、ちょっとハードルは高いんですけど、パッと見てショッキングなものではないけど、あれ結構じっと見てるとなかなかヘビーな作品だなとは思ったりしますね、あれは。
まあ、具体的に言うと、最初こうエストニア人がロシア人ですね、ロシア人が街をこう ロシア人が最初町を壊していくんですね。暴動するんですよ。 で終わった後、その後に警察がバーッと来て彼らをこう抑え込んでいくんですけども、でそれ見た人間というのはどっちに味方していいか分かんないんですね。つまりエストニア人の警察もすっごい強硬的にこう押さえつける。だけど一方でエストニア人だってロシア人もすごい暴れてるんですね。でそれはやっぱりこう作家の意図としても、まあ、中間というかな、どっちにも味方にできないように、どっちにも腹が立つように一応バランスを取ってドキュメンタリー化したっていうふうに言ってましたね。ですから、まあ、結構刺激的なのも部分的には隠されてますよね、
うん、だから我々はどこに立ってるかでいうと、あの彫像がどこに立ってるかをめぐってあんなに人が殴り合ったり暴動が起きたりっていう相当な歴史と記憶を背負ってんだなっていうのが、まあ、あの作品なんですよね。
であと、まあ、ロシア人がマイノリティなんですね。でエストニア人がマジョリティなんですね。だから国によってはそれが完全にこう反転するっていうことがよくわかる非常に不思議なドキュメンタリーになってるかなと思いますね、うん、はい、他、何かザックバラン、カタログに関係しなくても結構ですので何かないでしょうか。
はい、それではこの辺で、カタログの観光記念トークイベントを終了させていただきます。長い間お付き合いくださいましてありがとうございました。